マタイによる福音書16章を開いてください。マタイによる福音書の16章、午後に一節ずつを見ていきますが、24節に注目します。24節に注目します。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。非常に単純ですね。短いですね。今日は誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいです。でこのマタイの聖書通読の旅を思い出してください。今16章にまで来て、イエス様が弟子たちといわばプライベートな時間を多く過ごし、今までになかったことも深いこともお語りになるようになっていきました。そしてこの、そうですね、ごめんなさい、今まで15章までにそれがあって、そして16章今日ですね、においてこれまでのイエス様の行われたことやそして言われたことに従って、あなたは私を誰だと言いますかってこう問われたんですね。でペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと答えました。でこれが天の父からの啓示なんだよと、あなたが思いついたことではなくて神がそれを与えてくださったんだ、だから幸いなんだよってこう言われました。けれどもイエス様はそのことを言われた後にですね、ユダヤ人の指導者によって多くの苦しみを受け殺されて3日目によみがえるということをお話になり始めました。ペテロが絶対にそんなことはあってはなりませんと、なんとイエス様を脇に連れてきていさめたと書いてあります。ところがイエス様が、下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、ってこう言われたんです。ペテロつらいねさっきまで天の父からの啓示を受けていたのに、舌の根が乾かぬうちにサタンからの啓示じゃないけれども、サタンから感化されたことを言ってしまったわけなんです。イエス様が言われた言葉がなんでそういうことになっちゃったのかが、その原因がわかります。人のことを思っているってことです。人として良かれと思って彼は言ったわけなんですけれども、神のことを思わずして人のことを思っているときにサタンの欺きが入ってきます。イエス様はこれから十字架への道を歩まれます。これまでは宣教ですね、神の言葉を伝え、そして天の御国を伝えて行かれましたけれども、まあ、これは続くんですが、しかし十字架で殺される、そしてよみがえる道へと歩んでいかれ、私についてきたいのであれば自分をいないんで十字架を背負い私についてきなさいと、こう言われた、キリストの弟子としての道をお語りになられたんですね。イエス様のところには数多くの人がついてきています。群衆はもちろんのこと、弟子たちも数多くいるんですね。どうしても12人の弟子の話が多く出てくるので忘れがちですが、数多くの弟子たちがいました。けれども途中で大勢の人が弟子を辞めています。ヨハネの6章にイエス様がカペナウムのシナゴグで教えられていたときにですね、これはひどい話だ、誰が聞いていられようか、 とこうイエス様につまずいて、そして弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなかったってこう書いてます。イエス様のところにまで来たですが、いつまでもついていくとは限らなかったということなんです。以前朝の礼拝の説教で取り上げたイエス様の言葉で来なさいという命令があったところを、私は取り組みました。11章の28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますってイエス様おっしゃったんですね。これ宣教の働きの時に疲れてしまった人に対して、私が安息を与えるよ、休みを与えるよっていう言葉なんですが、でも一般的に誰でもって言っているところから、どんな人でも招きを与えているわけですね。疲れを覚えている。これは、聖書でいう疲れというのは、私たちが使っているストレスから来る疲れとか肉体的な疲れ以上のものですね。罪から来る疲れなんですね。負わなくても良い重荷を負っていくこと、そういう人生を歩んでいるんですが、それを諦めずに続けてしまっているのが人間の姿です。イザヤ書の57章の10節に、神がご自分のために、あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった、あなたは元気を回復してそれで弱らなかった。だからもう重荷を負っていて疲れている、これが罪を犯して偶像礼拝を行っている姿なんですけどね。疲れているにもかかわらず、自分の財産やエネルギーや時間までも使ってですよ、そして自分を痛めつけているその罪から離れないで、それを行い続けていく。ちょこっとお金が入ったと思ったら、例えば分かりやすく言ったらパチンコとかね、こう中毒性があるじゃないですか。そしてもう並ぶじゃないですか、1時間前2時間前でね、でとかね、であとギャンブルだったら、お金を払ってラスベガスまで行ってとかですね。で疲れても疲れ、今ほら分かりやすくね、別にパチンコだけに限らずね、賭博だけに限らず話してるわけなんですけども、そういうふうに重荷を負って疲れてるにもかかわらず、そういう人たちに対して私がいるよ、私のところに来なさい。なぜかといったらイエス様がその負い目を負ってくださったからです。平安が欲しい、その平安という言葉も、この休ませてあげるという言葉も、私たちは必要な言葉ですね。心が虚しい、何をやっても空虚、何かわからないけれども、イエス様に自分を明け渡せばですね、その虚しさが満たされます、平安が与えられます。でこれがイエス様のところに来る者たちに与えられた約束です。で多くの人が来ます、多くの人は来るんですが、来た後にどれだけそばに居続けるかというとまた別問題なんですね。弟子として歩んでいくときに、イエス様と共に生きていくときに、犠牲ですね、伴う犠牲の話を聞くと引いていっていなくなってしまうということが数多くあるわけなんです。で多くの人がその美味しい部分は求めます、良い部分、栄光ある部分は求めます。例えばスポーツ選手に当てはめれば、最高のプレーを見て、ああこれはいいなって言って、そして、そのスポーツもやり始める人も数多くいるでしょうけれども、そのような、この栄光あるプレーができている背後には、どれだけの過酷な訓練とその犠牲とがあるかを知らない。でそのことを聞けば、退いてしまう人が数多くいるわけなんです。で霊的にも同じで、イエスにある恵みが 満ちています。イエス様には恵みと誠が満ちています。でその恵みと誠の中に生きるにあたって、自分が捨てなければいけないこと出てくるわけですね。で欲しいものだけをもらっていくという時に恵みが分からなくなります。欲しいものだけをもらっていくというのは恵みが分からなくなります。つまり神のところに来たもの、イエス様のところに来たものはですね、イエス様と共にいるということはイエス様のようになっていくんですね。イエス様と共にいるんだから、イエス様にもイエス様のように自分もそうなんていうかな、交わっている中でやはりそうなっていくんですよ。変えられていくっていうか、なっていく、イエス様のようになっていくわけですよ。そしたら恵み深いから、イエス様が恵み深くなるわけですよね。分け与えるわけですよね。イエス様どうですか、私たちに捧げてくださいました、すべて命までも捧げてくださいましたが、イエス様と交わっているならば、共にいるならば、自分も捧げていくようになっていくわけなんです。でその時に、いや私はもらうだけでいいんですということを貫いていけば、当然ながらどこかでつまずきます。どこかでつまずきます。ですからここでイエス様が弟子たちのお方になりました。まず誰でも私についていきたいと思うならと言ったんです。で英語では if という言葉が使われて、もしという言葉が使われて、これは正しいんですね。条件付きで本人がそう強く願っているというか、本人がついていけたいと思っているかどうかということを確かめるような言い方になっているわけなんです。誰も強制しません、イエス様についていくことについて。で先ほどの例を挙げましたけれども、スポーツ選手が課せられる厳しい特訓というのは、当然ながら私はこの特訓、この特訓を受けますと自分が同意してですね、そしてそれにプログラムに入っていくわけなんです。もしこれを日本国民に全員に課したものだったらどうでしょうか。まあ昔徴兵なんてねあったんですけれども、そのように今スポーツ選手に課せられているものを私たちがしたら大変なことになりますよね。あくまでもそれをすると、この同意した人たちが行っていくもので、これは霊的に同じなんです。私についていきたいと思うならということです。で、人によってはこのキリスト者に課せられている、この与えられているものを強制されていると感じます。なんですかね、なんかやらなければいけないと、こういやいやながらこう義務的にやっていく。でもそれは間違っています。スポーツ選手をこうなんていうかな、国民の義務のようにね、こう捉えてしまっているわけなんです。あくまでもそれを行う、イエス様についていきたいと思うならということでの話だということなんです。で3つのことをしなさいとイエス様は言われました。まず自分を捨てなさい、2つ目は自分の十字架を追いなさい、で3つ目は私に従ってきなさいということですが、まず自分を捨てという言葉なんですが、これが英語だと Let him deny himself と、自分で自分を否みなさい、自己否認ですね、自己肯定ではなく逆ですね、自己否認です。自分を否む、自分の在り方を強く退ける。でもはや実はキリスト者として自分というものは死んでいて生きていないとみなすところまで持っていくわけなんです。でこれは人間の本能とは正反対の動きです。そうですね、自分というものを生かしていこうとするのが私たちの本能ですから。で自分を捨てるという言葉を聞くときにですね、 どうしてもこの何て言うのかな、人間的に捉えてしまうんですね。これこれをしてはいけない、あれをしてはいけないっていう、何て言うのかな、この自分を捨てるっていうこの規則のようにね、考えてしまう傾向があるんですが、それは間違っています。その自分を捨てるっていうのは、否むっていうのは、自分の在り方や心の大座に自分がいるという固執、執着心を諦めて、主にその大座に座っていただくという、こういうことなんですね。だから規則を守ってもですよ、規則を守っても、その守ること自体が目的となっているならば自己実現なんですよ。で結局自分の欲求を満たしている、欲を満たしているにしか過ぎないんです。だからパリサイ人の祈りが典型的なんですが、私は断食を週に2度行ったとか、すべてのものから10分の1を捧げて、会員もしてないし、不正も行っていないし、というように、これこれを行っている、これこれを行っていないということで、これが弟子であるというように見ていくのであれば、むしろ自分ができているとか、ね、これをやっていないとかっていううぬぼれですよね。つまり欲を満たしていることになって、しっかりと自分が心の大座の中にまだいるんですよ。全然自分を否んでなくて、自分を生かしてるんですよ。また自虐的になることとも違います。自分を否むなんて言ったらね、じゃあ自殺でもするんですかってね。で、神様から与えられた恵み、この神様に形に作られた神様の、これまでもね、拒むことではありません。自分を痛めつけることではありません。自分の性格をいじくったり操作することではないんです。今水曜日でね、三条の水君やってますけれども、そこでも何度も話してますが、自分をいじくることではないんです。で、どんなことをやっても変えることはできません。この前ちょっと、気持ち悪くなっちゃったのが、人体改造っていうね、流行ってん、タトゥーだけだったらまだいいんですけど、入れ墨だったら、こうなんか下にこうリングをつけたりですね、もっとひどいなって、この体の中にこのなんか入れたりするんですよね。とか、 あとはもう気持ち悪くてごめんね、なんかね、やめとこうやめとこう、もう話すな。でそれを見てどう思いますか。神様から与えられている美しい体をこれ受け入れてったらいいじゃんって思いますよね。でこれは極端な話で、物理的に肉体改造してしまってるんですけど、私たち性格改造とかね、そういうやろうとしちゃうんですよ。神はそれは望まれてないんです。もちろんガラクタがたくさん私たちにはあります。そのガラクタであるこの自分自身をイエス様のところにそのまま持ってっちゃうんですね。これ恥ずかしいんですよ。汚い部屋見せたくないよね、自分も含めて言ってるんですけど、でもイエス様にはね、汚い部屋見せた方がいいんです。でね、それを受け入れる許容力がね、イエス様は ありすぎるぐらいあるんです。でこれ、そしてその聖霊の中にあって、聖霊によって自分を捨てていくっていうことなんですね。自分がやるんじゃなくて、聖霊がとコラボ、そうコラボっていう言葉あるね、今ね、コラボレーション連携っていう日本語で言ったらいいかな、聖霊様とのコラボでそれを行って、キリストに結ばれるっていう関係の中で成長する中で、それを行っていくわけなんです。で自分自身を痛めつけるっていうのは、実は異教で行ってますね。よくあるでしょ、さっきの人体改造っていうのも、実は異教から来てるんですよね。この入れ墨もそうだし、痛めつけるっていうのをよく見るじゃないですか。バールの預言者がね、痛めつけるっていう言葉あるけども、あとここの脇を反り上げてはいけないっていうのも、彼らこうなんかやったんだよね、昔カナン人のこの異教のなんかで、そういう自分を痛めつけるっていうことをやるっていうのは、異教であるし異端だよっていうことを、この最初で言ってるんです。パウロが2章の23節で、これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、 肉体の苦行のゆえに知恵のことのあるように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。自分を痛めつけてることでさえが肉を満足させるって言うんですよ。プライドなんですよ。そこまでやってね、残念ですが、虚しいけどね、そこまで痛めつけても結局プライドっていうのは取り除いていないわけなんです。だから自分を捨てるっていう言葉を聞いたときに、だからね、自分がこれから何かをやっていくっていうのも、なんかしているものをこう神に任せていくって言った方がいいかもしれません。2つの動物の例を挙げます。藁にかかったネズミが尻尾のところで藁にかかってしまって、後ろ振り向いてちぎって逃げたと。つらいね。痛いけど全部食われるっていうか、猫じゃないからなんだろう、全部殺されるよりはマシですよね。で、自分を捨てるっていう時にこういうものがあります。痛いですね。痛いけれども気持ちいいんですよ。言い方変なんだけど、あの外科手術でもあるでしょ。痛いけどそれは切除したら、ああ楽になった。あ、外科手術したことある人、受けたことある人、はい、楽になりませんでした？その時痛いよね。成功したら楽ですよ。今実感こもって言うんですけどで、もう一つは、猿の話をします。これが愚かな方です。これはいわゆるなんか原ジャングルみたいなところがあるね、ところでの知恵ですけど、何だっけココナッツ、ね、ココナッツを使って、でそこをくり抜いて、ね、そしてお米を中に入れます。でそのくり抜いた時の穴っていうのは、手をこうちょっとこうしぼめる、ここ手をねこうやってやったら入るんだけど、もう握ったらもう当然でダメなんですよ。で猿が米欲しさに入れて掴むんですよ。で掴んだら外せないんですよ。でその夏目ヤシの木はこうちゃんとじっかりとこうつながってるからね、外せないんですよ。で人間が来ました、捕獲しに。やめればいいんだ、うん、でもいつまでもしがみついて、はい終わりになっちゃうんです。でこれがしがみついている愚かな方の例えなんですよね。でこれは午後の礼拝でね、詳しく話しますが、自分を失うものは自分を救うんだけども、自分を救おうとするものはそれを失うと、まあ、いうことになるわけなんです。自分がしがみついてて結局自分を滅ぼしてしまいます。ですから手放すんです。イエス様を主とするために手放していきます。でペテロの場合はそれを手放さなかった、自分を否まなかった。どういうふうに否まなかったかって言ったら、そんなことあってはいけないと、このユダヤ人の指導者に引き渡されることを強く思ったんですね。でその時、その時点でもうイエス様を主としてないじゃないですか。主よとは言ってますけれども、自分が主になってるんですよ。諌めて、ね、横にお連れして諌めてんですよ。どっちなのよって。ペテロが先生になってるじゃない、主になってるじゃないですか、ね、で自分の考えを捨てるってすごい辛いです。もう絶対にこれはありえないって正しいと思ってるから。でも否む、捨てる。イエスが主であるんだから、どんなに理解できなくてもイエス様が言われたんですから、お言葉の通りになんです。次にイエス様は十字架を追いなさいと、自分の十字架を追いなさいと。でこれ前後関係、前の方を読みますと、この文脈を、この背景を話しますね。このイエス様は十字架、この言葉を言われた。ペテロに対してイエス様が天国の御国の鍵を与えるとまで言われたんです。これで、 地上で縛れば天においても縛られて、地上で解けば天においても解かれるという、とてつもない権威を話しておられた。教会に大きな権威が与えられた、られているということをイエス様がお話になってるんですが、その後にね、ユダヤ人の指導者がイエス様を裏切って、しかも異邦人の手にかかって死んでしまう話をしているので、ショックなんですよ、ペテロは。なんでか、今まで権威の話を、このね、権威の話をしたばっかりの直後に権威が剥奪される話をしているわけなんですよ。このローマの十字架という意味は、ね、完全に自分の権限、権利が取られてしまっている、そういう象徴であります。ユダヤ人、当時のユダヤ人にとってのローマの十字架というのはよく知っていました。で、2日前ですか、昨日ですか、7人の死刑ですよね。もう大きな時代の区切りが来たなと私は感じましたが、その死刑の是非はともあれね、やっぱり胸クソが悪くなっちゃいますね。どんなに悪い人であっても、むごいですよね、死刑はね。あんまり話したくない内容ですよね。先進国の中ではもう本当にアメリカと日本と、あといくつかの国しかもう死刑が残されてないわけなんですけれども、もう今の日ではありません。今はすごい尊厳を持って殺されてってますが、当時はいかに屈辱を与えるかということに集中していました。大通りなんです、見せしめなんです。で、男の場合はほとんど全裸です、裸です。で、むごい形で殺されていきます。わざと長い時間かけるんです。ちょっとだから早く殺せばいいよね、本当はね。けれどもそうじゃないです。会話の中で話すことさえもはばかれたわけなんです。で、どういう人が罪に、その十字架刑になるかというと、ほとんどが反逆罪なんです。ローマに対して歯向かっているってことなんです。つまりローマの主権に対して私は独立するんだと、ユダヤ人は独立すると、絶対にお前たちのその支配のもとにはいないって言ってる人に無理やりダメって言ってるのが十字架なんです、ね、ということで十字架というのが主権の中に入る、服従するという意味合いがあります。日本語で十字架を背負うっていう言葉あるじゃないですかね。結構日本語にありますよね、聖書の言葉が。豚に真珠とか目に鱗なんてね。パウルはあれよ、イエス様に会った後に目の覆いができて、そして鱗みたいなのが取れたって、バプテスム受けた後にね。で、十字架もその中の一つですけれども、意味合いが全然違うんですね。で、日本語で使われている十字架を追うというのは、例えば大きな罪を犯して、そして、刑を、ね、終えた人であってもね、その後でもやはり自分が行ったことの負い目を追っていかなければ、負い目を持っていかなければいけない、その償いを一生かけて行わなければいけないとか、過去に行ったことので自分がそれを、責任っていうか、その負い目を持って生きていかなければいけないという意味で使われますけれども、今話したようにそういう意味ではないんです。そういう意味ではありません。完全に主権の中に生きる、支配の中に生きる、服従する。誰の、ローマじゃないですよ、ローマじゃないですよ。誰ですか？神様ですね、イエス様です。父なる神の主権の中に 生きていくということで、イエス様がその姿勢を父なる神に示しておられました。子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのですと。イエス様が神であられにもかかわらず、いや御子であるからって言ってもいいかもしれませんが、父として従って行かれたわけなんです。それ以外のことは行わなかったっていうんです。でゲッセマネに来た時に、唯一その時にイエス様は葛藤がありました。やめてほしいって。で何の葛藤かっていうと、父の懐から引き離される罪によって、いえ神と父なる神と一緒にいるところから引き離される罪が負わなきゃ、負うことによって、身代わりにね。でこう言われました。我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにでなく、あなたが望まれるままになさってください、とこの引き離してくださいと言われたんですけども、しかし私の望むようではなくて、あなたが望まれるままになさってくださいと。これが十字架を負うという意味で、でいろんなところで、その、考えがこの人たちの教えの中にありますが、例えばペテロは第一テモペテロの5章の6節で、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさいっていう言葉があります。力強い御手っていうのはこれなんですよ。このイエス様のがこの十字架に行かなきゃいけないにも当てはまるんですが、状況がというか使命がもう、自分では到底理解できないこと、もう嫌になっちゃうこと、辛いことあるじゃないですか。考えたくもないこと、でもそれも神の力強い御手の中にあるんだよ。神がそうされてるんだよ。そしたらへりくだるって意味わかりますよね。なんでですか神様、やってられないっすよって言いたくなるところでお許しください、私は傲慢でしたと。あなたがこうなされてるのであればそうしてください、ね、でこのように、生きることなんですね。でそれでようやく私に従ってきなさいと言われています。従っていくっていうのはどういうことかというと、目標があって理想が、あるの、これをイエス様を目標にし、イエス様を理想にして生活を、変えていきなさいと言い換えてもいいかもしれません。人間には誰でも神様がいます。神を信じないっていう人も神様がいます。いや私は神、イエス様を信じていると言っても、実は違う神様を拝んでいる可能性もあるんです。それ何かって言ったら、自分が最も大事なこと、これを最終目標にしてこれでやっていくと決めていること、でもクリスチャンは本当は御心であればこれこれのことをしますと言わなければいけないところを、その御心が取っ払われちゃって、このこれこれを行っていくという、それをやってしまうと違うものを神にしているわけです。自分が成し遂げるための計画計算があっても、それでもイエス様を目標、イエス様を到着地点にして、それで生活を改めていくことによってイエス様についていくことができます。で中途半端っていうのが非常に危険なんです。イエス様のそばにいるならばイエス様のそばにいるんです。それぞれね、段階がありますね。それぞれが歩んでる道があるので、ある人にとってはこうだけども、ある人にとってはああだっていうね、この人にとってはああだって、それぞれがそれぞれ取り組んでますから、でそこでイエス様が一緒に歩んでくださって歩いてたけど、歩いていくときに 距離を取りたくなっちゃうんですね。いやもう自分のやっぱり生活道も大事にしたい、距離を、でもイエス様は捨てたくない。イスカリオテのユダのようには当然なりたくないです。でもペテロのようになっちゃうことはよくあるんです。距離を取って歩くんです。近すぎもせず遠すぎもせず、カヤパ邸まで来ました。イエスも捕らえられてね。そしてそこでイエス様が裁判を受けています。ユダヤ人から、そのカヤパとかその人たちから。でペテロはそこにいたんですけど、その出役ですか、そのそこに、まあ、しもべたちですね、カヤパ邸で働いているしもべたちの、ところで、まだ寒かったんですけど、3月の終わりから4月初めぐらいですね、大体。まあ、イスラエル寒くなるときもあります。エルサレム特に寒くなるときありますね。夜だと特に寒いです。だから焚き火、そこに温まって一緒にね。やばいんですよ、これが。で、あの人と一緒に、あの人と一緒にいたじゃないとかって言われて、知らないって3回言いました。敵の攻撃を受け、餌食になってしまう、その遠くからついていくということがまずいんですね。イエス様のそばにいることなんです。で、そばにいるときに自分を否まないと自分の十字架必要なんです。で、時々ここも行かなきゃいけないですか、こう山があってね、こうなんかすごく細い道でね、でイエス様がなんかトントントンと歩かれてね、ちょっと待ってくださいよイエス様って、でも私を見なさいって、ちょっと水の上のペテロ君と同じですよね、私見なさいって、私から目を離さないでいなさい、歩いていけば精霊の力でいけるんですよね。ヘブルの12章の2節で、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをも恥ずかしめもものともせずに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですと。で、このイエスを持っていなさいって言ったんですけど、喜びがあったって言うんですね。どうして、十字架において。で、この喜びっていうのは死ななければ生きる帰ることはできないんです。で、死ななければイエス様は父のもとに帰ることはできないんです。死んで初めて神が蘇らせ、父なる神が、そして高く引き上げてくださって、そして神の右の座に着座することができるようになるということで、そこにある喜び、父の身元に戻れる喜びなんです。そしてもちろん蘇るっていうね、この生き返るという喜びもありました。だからその辛いところを通っていくときに、つまずきそうになるときに、自分になんで自分の実家を追えって言ってるんですけども、そこには喜びがあります。クリスチャンって不思議で、イエス様の十字架を身にまとっているんですが、イエス様の復活も身にまとっているんです。そして栄光も身にまといます、後に来るですね。なのでいつも話すんですが、ちょっと変なのクリスチャンって。辛いんだけど嬉しいんです。悲しいんだけど喜びがあるんです。倒れてるように見えて、なんかだるまみたいにさ、これなんか、起き上がりこぼし、それ言おうと思ってね、立ち上がれちゃうんですよ。明日のジョーみたいになっちゃうんですよ。あ、でも古いかあれまたって。で、それはこのイエス様の道なんですね。だから目を離さないでいなさい、イエスキリストのことを思っていなさい、イエス様を目標にしなさい。時々ずれていきます、やりたいことあるから。やめろって言ってるよね、さっきね、自虐的になるって話をして、ね、イエス様についていこうと思うときに邪魔になるものが出てくるから、それで辛くなっちゃうんです、ですね。でも命の道を行きましょう。私が道であり真理であり命なのですと言われました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたのたっとい御言葉を感謝いたします。イエス様の誘い、この呼びかけを感謝いたします。 主よ、どうぞ私たちがこの中に生きていくことができますようにお願いいたします。主よ、あなたが私たちの道を整えてください。曲がってしまっていたらどうか正してください。安らぎを得ることができますように、自ら疲れるところに行くことがないように助けてください。イエス様のそばにこそ常しえの喜びがあります。常しえの報いをから目を離さないように助けてください。悪い時代ですから賢く生きることができますように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
最後に一曲賛美しましょう。